立川社協アイアイラジオ、この番組は誰もが安心して楽しく幸せに生き生きと暮らせる街立川の実現に向けて地域福祉の推進に取り組んでいる社会福祉法人立川市社会福祉協議会についてご紹介する番組です。本日のナビゲーターは社会福祉法人立川市社会福祉協議会市民活動センター立川係の杉本雄介がお送りします。
立川社協アイアイラジオは社会福祉法人立川市社会福祉協議会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。毎週月曜日にお届けしているこの番組立川社協アイアイラジオの時間がやってまいりました。本日も少しのお時間ですがどうぞお付き合いください。本日第6回目のゲストはこの方、立川市社会福祉協議会総務係の前田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日は受験生チャレンジ支援貸付事業と生活福祉資金貸付制度、教育支援資金について伺いたいと思います。それではまず受験生チャレンジ支援貸付事業について教えてください。
はい、高校受験を控えている中学3年生と大学受験を控えている高校3年生を対象とした一定所得以下の世帯に塾代、受験料を貸しする事業です。
受験生の世帯を対象としているんですね。一定所得以下とはどのように確認するんでしょうか。
最新の課税証明書を提出していただき窓口で確認いたします。
他に申請要件はありますか。
東京都独自の事業なので都内に1年以上在住していることが要件にあります。他にもありますが詳しくは窓口でお聞きください。
お金を借りるということは連帯保証人が必要ですか。
はい、同一世帯ではない連帯保証人が必要です。しかしすでに他の方の受験生チャレンジの連帯保証人になっている方はこの制度はご利用できませんのでご注意ください。
そうしますと例えば甥や姪の受験の時に保証人になってしまっていたら自分の子供が受験の時に利用しようと思っても借りられないということですかね。また塾代って結構かかると思うんですが上限額はありますでしょうか。
はい、20万円までです。3年生の4月より受験が終わるまでの期間すべての塾代を賄うには不足しますが夏期講習や冬季講習のようなまとまってお金のかかるものに充てられるので助かったという声をよくいただきます。
確かに全額ではなくても親御さんは助かりますね。でも親御さんの心配事は合格した後の入学金であったり学費であったりしませんか。そのような貸し付けはないんでしょうか。
はい、ございます。それが今日ご紹介したいもう一つの貸し付けである生活福祉資金貸付制度の教育支援資金です。
生活福祉資金貸付制度とはどのようなものでしょうか。
所得の少ない世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して世帯の自立を支援する制度です。特徴は相談支援を行うため地域の民生委員の方の面接や相談援助が行われることです。
確かに金融機関などでお金を借りるときに民生委員は出てこないですよね。なぜ民生委員が関わるんでしょうか。
戦後の生活復旧のために民生委員が起こした世帯更生運動がこの制度の始まりであったからです。また特に教育支援資金は返済期間が14年と他の資金に比べても長いので申し込みをされた時と生活環境が大きく変わることが予想されます。地域で世帯の自立を見守る意味でも民生委員の関わりは欠かせないものとなっています。
他に特徴はありますか。
教育支援資金の借り受け人、お金を借りる人はお子さん本人になります。未成年が借り受けることになりますが これはお子さんが進学して就職してからの自分の力で返すという趣旨によるものです。低所得なために子どもの進学を諦めかけていた世帯を支援することで子どもの未来が開けると考えます。もちろんお子さん一人にお貸しするわけではなく、親御さんには連帯借り受け人になっていただく必要があります。
子どもの未来が開けるきっかけになりますね。
はい。ただしこの制度より優先していただく貸付制度が他にあります。母子福祉資金や日本学生支援機構などに先に申し込んでいただく必要があります。申請が通らなかったり、それでも足りない場合などはご相談ください。
わかりました。優先される貸付制度があるということなんですね。受験生チャレンジも教育支援資金も、子どもを育てるには大変心強い制度ですね。申請時期とかはありますでしょうか？
受験生チャレンジは締め切りが2月なので1月中にはご相談ください。教育支援資金は資金貸付までに1ヶ月程度かかります。毎年納期に間に合わないため残念ながら貸付ができないケースがあります。唯一事前申し込みが認められている資金でもありますので、受験したい学校がある程度確定した時点で早めのご相談をお願いいたします。
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに何か一言メッセージをお願いします。
受験生チャレンジは貸付ですが、合格すると塾代も受験料も免除になります。親に塾に行かせてほしいと言い出せないお子さんがいたら、この制度をお父さんお母さんに話してください。また行かせられないと思っている親御さん、おじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃいましたら、ご家族にこの制度のことを話してみてください。お子さんがやりたい学びたい気持ちがあるならば制度を利用して実現できるかもしれません。立川市社会福祉協議会の総務係529-8300 529-8300 までご相談ください。もし立川市以外の市民の方はお住まいの市区町村社会福祉協議会もしくは市区町村窓口にお問い合わせください。
前田さんありがとうございました。次回は虐待予防がもたらす効果というテーマでゲストをお迎えしてお送りします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
この番組は社会福祉法人立川市社会福祉協議会の協力でお送りしました。